シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き映画スマスイに出演されました。あ、そっか、肩書きがないのか。元須磨海浜水族園、元筆頭学芸員、元飼育教育部長の大鹿達也さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なちょっと待ってな、
どうやって紹介したらいいのかなと思って
今知ったわ。
4月2日、
4月2日なのね、新年度ね、はい、元なのだ、
元なの
だ。いや、ほんま今知ったわ。
はい、
この今ねちょっと
原稿を見てね、
原稿見てね、はい、あら元
傷ついた。
いやちょっと初めて実感が、
はい、
だって初めて元を名乗ったもん。
実はですね、シネマクエストラジオ、3月中にですね、この4月2日にお届けしているこの番組ですね、うんうんうん、収録をしていまして、今収録中は一応
現職
なんですけど、オンエアの日には、職を失っているということで、
あ、
練習、
リハビリ、いや初めて入ってきた、
リハビリ、
元なのだ。
なのだ。
一個だけ違うで。
違います。
学芸員は免許なんで、はい、元じゃないよ。
あ、なるほど。
あ、筆頭ではなくなるな。
学芸員の資格を持っている大鹿達也さんに今夜お越しいただきました。
yes. Yes.
よろしくお願いします。
どうやってテンション上げるんだ。
テンション上がる話が一つあるんです。
どうしたの。
先週ね、うん、私たちが作った映画、うん、第1作目が大祭獣逃げろ、
はい、
で第2作目が、
はい、
現在ラジオ関西のホームページで絶賛好評いただき販売中の DVD にもなりました映画スマスイ、
うん、
この2本なんですが、先週ニゲロンの DVD は配るだけで、
うん、
もうそんなあの一般販売はねって言ってましたが、うん、ラジオ関西さんに売っとるわって、今も売ってますわと言われまして、
知ってたで僕は。
で、
うん、
実はですね、この度映画スマスイの DVD をラジオ関西のホームページから買われる方がニゲロンついで買いという現象が出てですね、
マジで
約10名の方が、
はいはい、
映画スマスイとともに第一作目の大祭獣ニゲロンの DVD もポチッとしてくださっているということで、い
やこれはありがたいよね。
ニゲロンついで買い現象、
ニゲロンついで買い、
誠に皆さんありがとうございます。
ここで調子の高いよ、
はい、
ツインパックとかやったら絶対高いよ。あのほんまにあのここは
無理やり抱き合わせじゃなくってね、
ただ、うん、2本セットで買っていただくと、
はい、
お互い2,000円やから確か、
はいはい、
3,500円ぐらいはしてもええかもしれないけれども、
あのね、そういうのはね多分気持ちとしてはしたいんですけど、うん、システムものすごく大変になるので、そこに関しては
ただでさえあれやってね、
はい、ただでさえね、
ただでさえ発送作業に
思った以上に売れるもんだから、映画スマスイの DVD が
なんかそのために一人雇ったという話聞いたけどね。そうじゃないのかな。
いや、まあ、このご時世でね、
うんうん、
なんかあの就職が決まっていたけどダメになったなんて話も聞こえてくる中で、一人ラジオ関西さんが映画スマスイの DVD を発送するために、
はい、
雇ったって、まあめでたい話じゃないですか。
経済効果的にはね、
ありますよ ね、
いいですよね。
明るい話題をお届けできて嬉しいです。いや
ちょっと明るくなってきたな、
ね、
うん、
元
妻会員、初めて言われた、初めて言われた、元
飼育教育部長でいらっしゃいました。学芸員の免許を持っている大鹿さんに。
これ元ってどれぐらい使えるだろうね。まあ今だから元になって、
ちょっと待って、次の職が決まったらもう使わなくていいじゃないですか。
決まらんかったら
元
おもう元使いずるでずっとフリーターでおろかな、ね、
学芸員の資格を持ったフリーターをしかたちです。
いやこれ大事でさ、
はい、
これからまあラジ、ね、シネマクエストラジオ呼んでいただく可能性もあるじゃないですか、はいはいはい、うん、あのスーパーも新作公開されたら
大好きな、はい、
その時の肩書きは大事よ。もうそれがもし1年後とか2年後やって、うん、もっとスマスイのいつまで引っ張んねんいう話になってくるやん
か。学芸員の
そう、学芸員の世の中いっぱいおるよ
我らが学芸員のとか、そう、なんかちょっと気合い入れて紹介します。
元スマスイ、いやいや、じゃスマスイ映画に出てることは元じゃないからね。
そうですね、
大菓子飼育員としてこう、
ね、あ、でもそれはそうですよね、肩書きとして映画スマスイの出演者、はいはい、
そうですよね。
で、はい、なんと映画スマスイに出てた、はい、俳優の大塚さんは学芸員の資格も持っていらっしゃるんですか、うん、いや、さすが本格的な映画でしたね。
もうなんか芸能界で30年ぐらい前に一曲あったってずっと引っ張ってるみたいな感じになってる、はい、感じのせいでもないけどね
そんなに引っ張れないかもしれない。あ、そうそう、ね、リアルな話で言うと ね、
いや、うん、ね、どうしよう。も
う、え、これからのビジョンは何ですか。やっぱもう俳優一本でやっていこうと思って。
そうですね、なんで
仕事をとかじゃないんですか。
いやいや、もう何しよっかな。今多分4月2日ぐらいから新年度になって、はい、
うん、
多分何しよっかなって言うてるんやろね。
うーん、
何でもね、何人かおるじゃないですか、一緒にスマ出たコーラが、スマスイ出たコーラがね、
うんうんうんうん、
やっぱ飼育員が周りいっぱいいるじゃないですか、僕の今ね、はい、周りに。
そうですよね、
みんな魚は超詳しいよ。超詳しいけど、
うん、
それをどうやって、お金に変えていくんだというのはちょっとこれからほんま頭ひねらないといけないかもしれないね。
なるほどね、うん、
そうやね。
でもあのさかなクンみたいにそのいろんなところに行ってお魚の知識を楽しく子供たちやイベントで伝えるみたいな、
それがさかなクンみたいにじゃなくてさかなクンがおるから言う言葉に変わると思うよ。多分もうさかなクンが全部ガッサー持ってい てる
から、はい、でも体一つですから。
そうね、
うん、
あのさかなクンが回りきられへんやつをちょっと
おこぼれを
おこぼれをちょっともらっていくとかね、
はい、
いやでもまあそんなも考えなきゃね、いろいろね。
でもね、水族園、水族館もそうですし、お魚っていうのも子供たちだけではなくて大人もすごく好きなんで、
うん、
好きなものってね、
うん、
詳しくなればなるほどやっぱり夢中になるじゃないですか、
はいはいはい、
漠然とした好きから
そう、ね、
こうもっと詳しく知りたいとか、うんうんうん、知らなかったことを知るという面白みとか、うん、映画もそうだと思うんですけど、うんうんうん、こう一回見て年月が経ってもう一回見た時に感じ方が違ったりして、ね、映画を見ているけれどもそれによって自分を知るとか、
うん、
魚の知識が増えることによってそれに対してどこまで興味を持つとか探求心を持つっていう今の自分を知るみたいなところが出てくるのでね。
ねえ、ただそんな奴らが、
うん、
僕の下におるわけでね今まで、
ね、
そうそうあのそれは求められた方にそういう奴らが周りおるからね、そんな奴らでどうやってやっていこうかという、とりあえず暇になってる可能性もあるんで
4月2日、
うん、スマスイのスピンオフ映画ぐらいでもちょっと作ろうかちょっと
映画スマスイスピンオフ、
大菓子飼育員が死ぬまでとかね、
それはなんか、あ、なるほど、
水槽の前で倒れて死んでるんでしょ。あ、言ってもストーリー言ってもてるよね、あかんね。
まあまあまあまあまあ、まあまあまあまあ、いろんな、映画スマスイはですね、うん、スマスイを訪れるさまざまなカップルや家族や、うん、若い人もいるし、うん、年を重ねた人もいるし、
うん、
その思い出とかがこう交錯して、
うん、
群像劇になっているので、その、まあ、大鹿ちゃんが演じた大菓子さんっていう飼育員の物語も一つあるし、
う
ん、
そうですね、
でそこで新たに働く飼育員の物語でもあるし、でそこを訪れる若いカップルの物語でもあるし、子供がまだ小さいご家族の物語でもあったり、ね、人生の節目節目に水族園を訪れていた、ちょっとこう人生を振り返る時期に差し掛かったご夫婦の物語でもある、は
いはい、だからどっかに自分を投影できやすいというね、
うん、
映画があって、
そうなんです
ね、だから大菓子飼育員なんかは僕のやっぱり飼育員のね25年間の、
うん、
やっぱり仕事やってきたことがね、
はい、
僕は自分 の、 あの演じたやつでオーバーラップちょっとできてたりするのね。
うん、
そうそうそう、死んでないけどね、うん、
もちろんね、そうですけど、
うん、
でもね、その今スマスイに足を運んで訪れたとしても建物は変わっていないし、そこで泳いでる魚も生物も変わっていないので、
うんうん、
思い出は引き続き積み重ねていけると思うんだけれども、
はい
中で働いてきた人間っていうのは、
うん、
こうその時しかなかった思い出とかっていうのは心の中だけに思っていたり写真だけで持っていても、うんうん、やはり若干色あせていってしまうじゃないですか。そうですね、はい、でも今回の映画スマスイはバックヤードやそれから実際にスマスイで働いている人たちがたくさん映っていて、
うん、
そうですね、映画もね本当にたくさんの人が関わって一作を作るんだけれども、
はいはい、
今回の映画スマスイに関しては須磨海浜水族園その前の水族館っていうのは、うん、映画と同じように本当にたくさんの人たちが守って育ててキープして迎え入れてくれてたんだなっていうことが分かる作品になっているので、これ本当に映画にしてよかったなと思います。
よかったよね。
記録映像だったらそこまで思いを馳せることができないんだと思うんですよね。
いやね、まあ、偶然の産物もちょっと入ってるけれども、いや結果ねよかったよね。ほんまに一言言ってよかったわ。建物ちょっと建て替わるからさ、
はい、
建物ちょっと映像で残しといてよ言うてボソって言うたらよかったよね。
それを記録映像ではなくていつまでも思い出とともに照らし合わせて、普遍的なそして何度も見たくなるようなものとして生き生きとした、
ね、
ありのままの姿を残すには映画としてストーリーのあるものを撮った方がいいんじゃないかということで
作り上げたので、そんな綺麗な言葉じゃなかったけれども、
要約するとね、
うん、なんも思んないやんけってなんか言うとったおっさんおったよね。
はい、ようやくするとね。でも心の中ではそういう気持ちだったと思いますよ。
ね、
まだ見てないよという方もいらっしゃるかもしれません。ラジオ関西のホームページにて映画スマスイ送料無料 DVD が2000円での販売になっています。うん、よろしければついで買いで第一作目の大災獣逃げろも。
ほんまね。いやラジオ関西オンラインショップでね。
はい、お願い。
買えますからね本当に。
次マイシネマヒストリーにおしくちゃんが登場する際には肩書きがどのようになってるのかのもお楽しみに、
ね、新しいなんかことができとったらその肩書きになるしなかったらもっと済ますよ、できるだけ引っ張るよ、
なかったら私がものすごく元気に学芸員のって言って紹介します
ので、ね、学芸員ようさんおるからそんな
ということでマイシネマヒストリー今夜は元須磨海浜水族園元飼育教育部長そして学芸員の資格を持っています、はい、大鹿達也さんにお越しいただきました、
はい、スマスイどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の高畑陽子さんにお越しいただきましたよ。高畑さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりかしら。
あ、そうですね、ご無沙汰しておりました。
はい、さあそんな高畑さんに今夜ご紹介いただける作品はどんな紹介でしょうか、作品ですか。はい、
海辺の映画館、キネマの玉手箱という作品になっておりまして、
はい、
大林信彦監督の最新作です。
大林監督って今おいくつ。
今ね82歳。
エネルギッシュ。
いや本当にだから多分分かんないですけど、もう本当に映画撮る時になったらまた力がこう握ってくるんで、普段こう車椅子乗ってとかなんですけれども、はい、すごいですよね、この年でまだ映画を撮ってしまうという、こうエネルギーはすごいです。
いや海辺の映画館、
はい、
キネマの玉手箱、
いやもうご覧になられました。
あのね、
はい、
なんだろう、
いや
ものすごいエネルギーですよね。
いや分かる、私もちょっと久々に、
はい、
あなんかこの映画何みたいな、すごい衝撃というか、なんかもう冒頭からこうなんか 普通の映画ね、なんかあの普通のって言ったんですけど、オーソドックスな映画とはまた全然違う、
全く違う、はい、あのね、初体験映画です。
そうですね、はい、いや、それをねこの82歳の監督が撮ったっていうのもこうねえ、うん、びっくりという、
これあの浜辺の映画館という言葉ももちろん素敵な、
海辺の
映画館っていう言葉ももちろんすごい素敵なんですけど、はい、作品を見たらこのキネマの玉手箱っていうのがものすごいしっくりきますね。
そうですね、いや、そのねタイトルっていうか、あれも豪華キャストがもう次か次へとそれこそ玉手箱じゃないですけど、どんどんで、ほんとちょっとの役で
これでもかっていうくらい出てきますよね。これでもあの小林監督のなんだろうな、映画のを愛して、そして自分の人生の歴史を隅々までたどっているような作品になってると思うんですけど、うん、改めてどんな作品なのか教えていただけますか。
はい、舞台は、まあ、これ大賀林監督の生まれ育ったというか広島の尾道、
大好きな場所です。は
い、ここが舞台になっていまして、うん、尾道の海辺にある唯一の映画館、
はい、
瀬戸内キネマ、これが閉館することになりまして、うん、でその最終日に日本の戦争映画大特集オールナイト上映がされるんですね、はい、で町の人がみんなこう集まってきて、でそこで映画を見てた若い3人の男性陣がいるんですけれども、で彼らが突然その映画を見ている最中にですね、ちょっと光カッと包まれ、
はい、
たら気づいたらこうスクリーンの中の世界にタイムリープしていると、
うん、
でそこでこう時代はあの幕末というか戊辰戦争とかのその古い日本の古き時代からこう辿っていって、まあ原爆で広島投下の前日に行くっていう物語になっております。
戦争の歴史もこう辿りながら、はい、映画の歴史も辿っていくんですね。
そうですね、まあ、映画もその時代無声映画だったり、はい、統計がアクションミュージカルってもういろんなこう映画のスタイルを、うん、まあ、その時代とともにこう探っていくっていうストーリーになっているので、うん、そういう映画の歴史とかも一緒にこう学べる、
はい、そう、なんか本当に追体験するような、
そうですね、なんか見ている方も一緒にこうタイムリープしてこうその時代その時代を改めて、
うん、
そしてまあ今もねいろんなこう戦争といいますかちょっといろんなことがありますけれども、ね、やっぱり時代ってそういろいろ、まあ、幕末からもう本当にもう日中戦争期の、まあ、いろんななんか戦争戦いがあったんだなということもこう我々に訴えかける、でそれがこう辛いものではなく映画のエンターテインメントを通してなので、こうあすごい入りやすいというか、
そうですね、はい、なんかそういう時代でも人間はすごくパワフルに楽しみとか、う、ね、うこうとても愉快なものとか愛おしいものとかを作り上げてきているっていうことが、はい、もうでも本当にほとばしってますよね。い
や、でも本当にやっぱり監督のもうこの映画愛と、まあ、平和へのメッセージ、もう映画でこう未来を変えれるのかってい う, こうなんかすごいそういう思いが伝わってきますね。
で尾道に今すぐ行きたくなりました。
いや私尾道行ったことなんかないんですけれども、
めっちゃいいですよ、
ね、いやこの映画見たら本当にそういう映画を撮りたくね、なるなんか尾道舞台の映画も多いし、
うん
うんうん、大林監督なんか特にね、尾道三部作とこれも言われてますので、
はい、
まあ、なんかどっかそういう思わせる場所なんでしょうね。
尾道の、まあ、坂のある町で、はい、あの道がねまっすぐ続いてないのですぐ曲がりくねっていくんだけれども、はい、尾道三部作のここっていうシーンの場所が未だに残っているところ で,
そうなんです、ね、
やはりね観光や旅行で来られてる方が写真を撮ってたりとかして、全然知らない人と出会ったのにですよね、
なんかこう確かめ合うみたいな、
あの私撮りましょうか、こっちのアングルから撮る方が良くないですかっていう会話が自然と生まれるような、
もう町自体もそういう映画の残ってるんですね、うん、
でその古き良き時代と普遍的な変わらないものと風景と、はい、それから新しいねカフェとかもたくさんできてるので、うん、私ちなみに全然余談ですけど、
はい、
初めての一人旅が尾道です
。すごい思い出ある場所ですね。
なんか尾道なら大丈夫みたいな、
大林監督と通ずるあるかもしれない。
でも穏やかで、その中でこんだけエネルギーのある映画愛が生まれて作り上げられて、80を超えて ね、これだけの力強い作品を作るっていうのは、
いやそうです。で役者の方々もやっぱり大林監督の作品だからこそ出たいっていう、常盤貴子さんとか本当にね、前作、他の作品からも出てらっしゃいますし、一緒に出た山崎ひろなさん、彼女はなんかこの映画を見て、もうとんでもない映画を見てしまったと、もう衝撃放心状態ですっていうコメントを残しているぐらい、やっぱりこの映画のなんていうんですかね、その普通ではないと言いますか、衝撃度を語ってますし、であの主演の、あの可愛らしい女の子、彼女高校3年生の吉田玲さんって、で大林監督が他の作品を見てぜひ彼女に出てほしいと言ったぐらい、
すごいピュアで失ったものが塊でそこにいらっしゃるみたいな、
なんか素朴な感じ、そういうのもちょっと大林監督のこうありますよね、少女っていうか、
真骨頂ですよね、
それもすごい受け継がれているし、いや本当に、
いや本当にね、初体験というか映画のストーリーに合わせて作品を作り上げるというのとはまたちょっと違 う、
そうです、ね、
大林監督の根幹たるその映画愛と平和の願いで、その生きてきた中で作り上げてきたもの、それでもちろんその未来を変える、
そうです、ね、
人を幸せにする、過ちから立ち直る力とか、過ちを犯さないでおこうとする力みたいなエネルギーがもう溢れてて圧倒され続ける、
いや本当に映像とか、もう撮り方というか構成も本当に圧倒ですよね。もう170、何分だとか、これ170分超えなんですよ。
約180分ですもんね。
なんですけれども、ずっとこう一緒にこう遡っていくっていうか、自分も体験しながら見れる作品かなと思います。
いや本当に例えば料理人の方であったとしても、ミュージシャンであったとしても、そしてオフィスで働いている方も、明日のアクション、生活、思いが何か変わるものすごいエネルギーを、
そうですね、伝わると思います。
で自分は作ってないんだけど、ちょっとドッときますよね
そうですね、
受け取ったみたいな感じの、この体験はぜひね、体感して、体験して何を感じ取るのかっていうのを味わってほしいと思います。そうです
ね、なんかちょっと瀬戸内の映画館の、こう最近やっぱりね、地元なんていうんですかね、ローカルの映画館が閉まったりっていうのもありますので、その辺のなんかちょっとなんかさ、悲しみっていうか、
そうですね、なんか新しいものがどんどんできていくことのワクワクもあるんですけど、静かに消えていくものにこれだけのきらめきがあるとか、それがあるから今新しいものがあるんだっていうこととかも気づくことができて、いや宝物に、
いや本当にな
りますから、ぜひ皆さんもね、映画館で、
そうです、もう衝撃を受けていただいて、受けてほしい
ですよね、お腹空いてるんだったらちょっと食べてから行った方がいいかもしれないです
ね長弱なんでね、パワーも吸い取られますからそしてパワーももらいますから、
本当にたくさんのものをもらうことができます。海辺の映画館、キネマの玉手箱、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、大阪の方は4月10日大阪ステーションシティシネマで公開しますが、神戸は5月の8日から東方シネマズ西宮 OS で公開となります。
はい、皆さんぜひ映画館に足をお運びください。素敵な作品です。先読みシネマ情報、本日は新通の高畑陽子さんに海辺の映画館、キネマの玉手箱、素敵な作品をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。